こんにちは、めぐです。
こんにちは、かっちゃんです。
かっちゃん先生、3月ですね。
花粉がね、2月から飛び始めてますけどね。
ねえ、本当私は苦しい、ちょっと鼻声かも。
いや、今年はでもね、まだ少ないからいいんですけど、去年はね、飛散する量が多くて、
はい、
もう花粉症の人はみんな飛散でしたからね。
ねえ、本当、拾わへんよ
まあでもね、あの、はい、症状重い人はちょっとね、大変ですね。
そうなんです、本当にもうね、目もね、くるって出してね、ガシャガシャって洗いたいぐらい、
で、花粉症ってね、
はい、
いつが花粉症が起きる時期だと思います？
人によると思うけど、私の場合はもう1月ぐらいからですね。
1月ぐらいから、1月から
1月ぐらい。私ね、杉とか稲とか草とかいろいろ持ってます、ハウスダストとかも出
し、ブダとか、
そうそう、ブタ草とか、
ブヒ、あのね、1月からっていうのはね、あのハンノキっていう多分花粉だと思うんですよ、だから花粉症ってね、まあ、杉が有名ですけども、まあ、ブタ草も有名ですけども、1年中あるんですよ
ね。そうみたいですね、
だから1月からね、大体11月末まで、
ええ、
だからハンノキから始まって次が杉、だから杉が大体まあ 2,3,4 でしょ、でそれからあとまあ桜とかね、
桜も先生、
そうそう、それからコナラ、クギ、まあ、クヌギ、それからイチョウとか、で、まあ、秋口からはキリンソウで起きるんですよ。
たくさんありますね、随分種類が、
だからね、まあ、あんまり知られてないけどね、まあ、イネ科の植物でね、花粉症を受けるってのはね、よく言われますよね、まあ、かっちゃんなんかはアホ科の人間ですけどね。
そんなことないよ、賢い科の先生よ、
まあ、梅とか、それから桜、それから農家ではイチゴ、バラ、
あら、農家の人たちってとっても大変なんですね、じゃあ、
その他リンゴとかですね、
かっちゃん先生、これね、すごい不思議やなって思うんですけど、花粉の量って、もうそれぞれ人の量っていうのが決まってて、マックス足したら花粉症っていう症状が出てくるっていうじゃないですか、で農家の人とか、まあ、山に住んではる人とかってね、その周りにいっぱいあるにもかかわらず意外と発症してない人たち多いでしょう。すごい不思議やなって思うんですけど、
だから結局ね、発症する人と発症してない人の違い、
免疫、
免疫っていうよりも要するに、ね、粘膜のね、まあ、軽い、まあ、炎症があるというふうに考えてもらっていいと思うんですよね。だから、ね、まあまあ、まあ、軽い症状ね、まあ、鼻水とかね、軽い症状なんか結構漢方薬でね治まるけど、もうね、目の周りも真っ赤になったりとかね、もうそういう症状の人っていうのは、基本的にはやっぱり粘膜に、まあ、軽いね、傷がついてるっていうふうに考えてもらっていいんですよね。で、まあ、原因としては修復できない、細胞修復するね、まあ、力が少し低下している、だから、首から上の、まあ、血液循環が悪い人とか、まあ、そういった人に多いんですよね。だから、まあ、低血圧の人がね、まあ、非常にまた花粉症になりやすい、まあ、要するに首から上の血液循環が悪いと、だから、まあ、症状の緩和として、まあ、血液循環を良くする、例えば首のね、こりなんかでも花粉症っていうのはひどくなる場合ありますしね。
そうなんですか。こりも関係するんですね。
そうそうそう、で、で前にねやった、この、ね、肩甲骨のストレッチ、ぐるぐる回してね、肩を大きく回してね、で血行を良くするっていうのも一つの方法ですし、であと、まあ、首の指圧、で、まあ、症状の緩和には非常に有効ですね、だからちょっと鼻水で出てる人なんかはね、首の筋肉全体を緩めるだけで、症状、鼻の通りがねすごく良くなったりとかね、
首の骨の両サイドを押してあげてください、
骨だ、首全体、
首全体
を指圧する、首の付け根までね、
首全体を指圧してください、
それで、あとね、まあ、冷たいもの、これはもう控えた方がいいですね、冷たいもの、厳禁、
ダメなのですね、
ダメ、
夏に向かっていくとどうしても欲しくなっちゃうんですけどね、
まあ、それとね、あったかいものを食べること、特に、まあ、血圧低い人なんかはね、あるいは低体温の人、朝はあったかい、やっぱりね、お味噌汁と、まあ、ご飯少しとね、それから発酵食品、まあ、梅干しとかね、でそういうものを食べて、朝から、まあ、消化管からね、こう体を温めるっていうことが大事ですね、それとあとレンコンとかね、それから、まあ、生姜、まあ、これなんかもね、血行促進したりとか、まあ、粘膜をね、強くする働きありますんで、
だからレンコン、かっちゃん先生、私は鼻のね、この中のところにちょっと塗るといいって聞いたことあります、花粉症に。
塗るのは知らないけど、また食べたらいいですよね。 で、あのレンコンとね、生姜のね、一緒に入ってる粉末で、コーレンっていうね粉末があるんですよ。何百円かで売ってるけど、毎日お味噌汁にねちょっとずつ入れるとか、まあそういうのも一つの方法ですよね。だから別に花粉症が出始めてからするんじゃなくて、ね、まあ普段の健康管理でね使っていただく。それから便秘しても、症状ひどくなりますから。
あら、ダメですね、便秘も大変ですよ、
だから要するにさまざまな症状の原因っていうのは、血液の汚れと血液の循環不良ですから、ね、便秘は血液を汚す一番のもと、
はい、ね、便秘をじゃあ解消して血液の流れを良くして、皆さんね健康になりましょう、ではここで番組からプレゼントのお知らせです。ドクトロカッチャン健康にキッス、この番組が CD になりました。毎月5名の方にプレゼントしています。ご希望の方はキッス FM のホームページ内リクエスト&メッセージまでどしどしご応募ください。カッチャン先生、今日のまとめお願いします。
はい、まあ、花粉症ね、予防もね大事なんですけど、基本はやはり血液を汚す食べ物、炒め物、揚げ物、焼肉、まあ、ちょっと控えることですね、それとね、乳酸菌生産物質、これ非常に、健康維持に有効です、で今年の、ね、新年会でね、大阪の山下委員ってあるんですけどね、そこの委員長が、花粉症にいいものないかな悩んでらっしゃったんですよ、でとりあえず、症状をね、緩和できるような、サプリメントが何かあればっていうことで、で、一応今日ね、今年お話しさせていただいて、今早速ね活用されてるんですけど、成果は十分出てるみたいですね。だから花粉症に限らずね、アレルギー性疾患っていうのはね、基本的には腸内細菌に大きな原因があるんですよ。だからその腸内細菌のバランスを良くする食事、でそれでなかなか対応できない場合は、乳酸菌の、生産物質とか、あとオリゴ糖関係、そういったものをね、こう併用するっていうのは非常に健康維持には有効じゃないかな、ということなんですね。
おすすめですからね、ぜひ皆さん試してみてくださいね。で試してみていただいて、すごいねいい結果が出たよっていう方はまたお便りもお寄せください。皆様の朗報もお待ちいたしております。それではまた皆さんとお耳にかかりたいと思います。お健やかにお過ごしください。ありがとうございました、
ありがとうございました。
番組やかっちゃんへの質問、メッセージがありましたら、キッス FM のホームページにありますリクエスト&メッセージからどしどし送ってくださいね。お待ちしてます。お相手はめぐと
ドクトルかっちゃんこと井草克一でした。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
また来週。